こんにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、先週に引き続きまして、2024年、5月のゲストとしまして、株式会社ハテナ取締役、組織基盤開発本部長、あといろいろ、そしてハテナのコファウンダーでもある大西さんに来ていただいております。大西さんよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、前半、ね、前回は面白かったですね。大西さんのシシドルミ愛が爆発してね。もう。
発しましたっけ
まあちょっとね、ちょっとだけ。だけね、はい。まあ、大西さん、片鱗をね、うん、まあ、昔話とかね、我々との出会いのあたりとか、うん、まあ、大西さんのその大学時代のオタク、どうやって、いかにしていくね、オタクになったのか、オタク的な素養を身につけたのか。
人はどうやってオタクなのか。
何になるのかっていう話を聞けて、いやいや、すごい面白かったですね。うん、はい、よかった。はい。ということで、まあ、後半ね、今回の後編の方なんですけども、うん、まあ、まあ、割と最近の話もしてみましょうよってことで、うん、まあ、いくつか、話題をピックアップしているんですが、大西さんがね、猫を。
お、猫ね。
猫飼われている。
うん。
いつ頃飼われましたっけ？
去年のゴールデンウィークに譲渡会に行って、まあ、そこから出会ったので。
譲渡会。
まだ1年は経ってないですね。
譲渡会ということは
保護猫との
譲渡会。保護猫。うん、いや、そう、なんか、もうすぐ1年か。
もうすぐ1年ですね。
もうすぐ1年ですよね。うん、なんか最初なんかその不安がってませんでしたもんね。
そうなんですよ。動物苦手で、そのコミュニケーションが下手なので
いや別にコミュニケーションが下手だから動物苦手っておかしくないですか？
対人対動物コミュニケーションが。
あ、そうですか。う
ん、なんか、ね、中学生の頃に毎日毎朝一緒になんか登校してた通学してた友達がいて、その子がの家に庭で犬飼ってた。今って庭で犬飼わないですね。
あんまり
ね。
ああ。
田舎だと言いますけどね。
まあ、田舎の、まあ、
この辺だと全然
見えない、ね。まあ、犬小屋があって、鎖につながって、犬が、その、外で飼ってたんですよね。
そうか。まあ、確かに、この辺はもう、うん、そもそも飼う場所がないみたいなのもありますよね。
で、僕は毎朝庭通って、はい、犬に挨拶して、そして玄関まで行って、ピンポンして、友達出てくるのもあって一緒に行くみたいな。うんうん、それを3年間やって、もう3年の卒業間近に、そこの犬に噛まれたんですよ。
結構がっつり書いたんです
か？がっつり、まあ、もうズボンが破れちゃって。で、卒業間近なのになんか、ズボンを弁償してもらって申し訳なかったんです。
それなん、うん、なんで決まったんですか？
まあ、なんかヘルメットを被ってたんです。自転車通学で。はいはいはい、で、まあ、白いヘルメットを犬がちょっと警戒したらしくて、僕も、
うん、
まあ、そうは言っても、だいたい毎朝してるんですけどね。
ですよね。
まあ、ちょっと、
まあかね、虫の居所が悪かったんですか ね、
まあ、3年間毎朝会ってきた。犬に噛まれた、飼い犬に手を噛まれるとはこういうことだなってで。それでやっぱちょっと怖くなっちゃって、うんうんうん、やっぱ動物、やっぱ何考えてるか分かんないなっていう気持ちで育ったので、うんうん、まあ、まあ、妻と娘がね、猫を飼いたいって割と前から言ってたんですけど、まあ動物は苦手だからダメっすって言ってたんですけど、
うんうん、
もうそれがでも、妻のと子供が、上の子が、猫飼いたい、飼いたいと。
うん
うんうん、言うので、うん、途中で折れて。
あ、折れた。
折れました。うん、
で、保護猫にしよう。
そうですね。うん、まあ、そんなね、ペットショップとかね、高いってのもありますし、はい。あとは、その、元社員でね、チラリズムさんっていう。
あ、これはゲストに出ましたよ。
あ、そうですね。
チラさん。
はい、チラさんが猫飼ってたんで、いろいろアドバイスを聞こうと思って、チラさんに話を聞いて、信頼を受ける保護猫の譲渡会知ってるところとか、なんかね、そういうのいろいろ聞いて、なるほどと思って行ってみたんですよね。で、本当、ジラさんに聞いた譲渡会に参加して。
あれいうのっていうのは、この、なんか NPO 法人とかそういう感じの団体がやって
るところですね。そうですね、団体がやってるところでしたね。なんか、やっぱりボランティアでやってて、お寺さんもね、ボランティアでその場所を貸して、やっぱ保護主さんってが集まって、で、うんうんうん、まあ、買い手とのマッチングをするみたいな。
へ
え。やっぱ10匹ぐらいいたのかな、その時。
なんかその最初にね、その猫を飼うかも、みたいな、その保護猫を見に行ったみたいな話はまあ聞いてたんです。うん、で、まあちょっと まあね、その最初に言ってたように、動物苦手みたいな雰囲気で、ちょっと心配だなって感じだったんですけど、なんかね、気がついたら、なんか、その猫の写真とかアップしてるし。
そうですね。
なんかかわいいみたいになってるんですよ。うんうん、なんなんですか、それは。
まあでもね、その、やっぱ折れた時点でやっぱ楽しんだ方がいいよねってなりますよね。
まあ、
ね、その。
まあまあしょうがないです。まあ、ね、まあ、その一緒に住むわけですもんね。
住んだのに、まあ、ね、俺は苦手ですっていうのも良くないので、うん、まあじゃあ変化を、新しいものをむしろね、ポジティブに楽しんでいこうってことで、うん、結構なんか前向きに脱走防止策みたいなのを作らなきゃってなったんで、その木材、ホームセンターで買ってきて DIY して柵を、家の玄関に柵を作ったりとか、結構前向きにやって、猫とも仲良く接していますね。
その、どういう基準で決まったりとかってあるんですか、保護猫。
そうですね。その、まあ、保護をされたね、月齢とかもあるので、うんうん、まあ、やっぱり、子猫から飼いたいという気持ちは持ってたんですけど、まあ、妻がね。まあ、そんなすごいちっちゃい子はいなくって、いる中では割とちっちゃめの子を、がいて、
うん、
まあ選択肢が、なんか2匹ぐらいいて、そのうちの片方みたいな感じ。もっとね、性病もいたし、とか、モースも猫、メスもとか、いろいろあったんですけどね。うちはでも、4匹の捨て猫かなんかで保護された、うん、もう本当に赤ちゃんで捨てられてた子のうち2匹を預かって。
2匹なんですか？
そうなんですよ。なんか4匹いた、最初2匹はもう先に、引き取り手が見つかって、で残り2匹残って、
うんうん、
じゃあそんな2匹飼うつもりあんまなかったんですけど、うんうん、そしたら保護主さんが、2匹いると兄弟で遊んでくれたりもするから、うん、むしろ1匹で飼うよりもいいかもしれませんよって。絶対嘘だろうと。
思ったね。
そんなの1頭の方が楽でしょ
う。まあね、
はい、
うん。
まあでも恐る恐るって感じ。
で、いきなり多頭飼い。
そうな、いきなり多頭飼いで、大きなケージも買ってきて。最初はね、お試しみたいな期間を持ってくる。2週間ぐらいお試し期間。お試しといっても、やっぱりケージは、やっぱり絶対必要なんで、はいはいはい、ケージは買って、
うん、
まあ、あとのも大体保護主さんが貸してくれるんですよね。な
ん
かも
う
餌もいつも与えてるやつを2週間分はもうくれたりとか、まあなんかペット皿ね、その餌皿とかね、水を飲むやつとか貸してくれて、それ2週間。実際はもうちょっとかな、1ヶ月ぐらい。お試しで買って、で、まあ、その様子もと写真でね、保護主さんに送って、まあ、ね、保護主さんもいいですねってなって、正式に譲渡が決まったっていう感じですね。
なんか今日、まさしくもう収録の今日でしたっけ、なんか社内のつぶやき書くところに、
うん、
なんか膝をトントンってやったら、寄ってきて座ってくれるみたいな、ほっこりエピソードを書いてて。
アプローチ、
うん、基本、あんまね、懐かない猫。そのね、犬と違ってという。
猫ってまあ結構気まぐれ
です
から、だと場所、結構場所に懐くというか、まあ人、そこにいる人にもって懐けますけど、結構場所の方にこう、割と、あれするって僕も昔猫飼ってたんですよ、実家で。ですけどね、
うん。で、男の子と女の子といて、男の子は体大きめ、女の子は体ちっちゃいんですけど、うん、男の子の方は妻にもうすごいべったりで、料理とか作ってるともう、足元とかに寄ってきて、もうなんかこう、何、
捕
まり立ちをするみたいな。
へぇ、
すごい邪魔だ。で、下のというか、女の子のちっちゃい方は、上の子にすごいべったりで、うん、上の子の部屋にしょっちゅう出入りして、うん、上の子の膝の上とかで寝てたりするんですよね。
へぇ、
で、まあ、二人、やっぱそこはね、猫がウェルカムな二人だったので、猫も懐きやすかったのかもしれないですけど。
ああ、やっぱ気持ちがこう伝わるんですかね。
僕と下の子はちょっと猫ちょっと、みたいな感じだったんで、まあ、あんまりそんな懐いてもらえなかったんですけど、うん、でも、この間、ね、自分の膝をポンポンって叩いて、おいで、みたいなのしたら、ってことがやってきて、ぴょんって乗って、ここで丸くなって寝てくれたんで、可愛いなって思いましたね。
うん、ほっこりエピソードすぎるでしょ。うん、ね、このエピソードだけでもうだいぶ、
いいですね。
なんかね、いいじゃないですか。
猫いいね、うん。
上の子がね、この後ね、話そうかなと思ってたんですけどね、大学進学で家を出たんですよね。
うんうん、
まあでもまあ、もともと家を出たいって言ってたんで、それもあって猫を飼うのに前向きになったっていうのもありますね。やっぱりその子供が巣立っていくので。
あ、大西さんが
そうなんですよね。
あ、はいはいはい。
なるまあ、その気持ちはまあ分からんでもない
か
な。
で、僕もなんかしょっちゅう今の二人の娘二人いるんですけど、うん、もう二人いなくなったら僕猫飼うからってずっと言ってる。
うん、
犬じゃない
犬じゃない。
猫にしよう。なんで猫
いや、なんか家の中で飼いやすいかなと
思って。うん、犬よりかも、
うん。
子供もね、猫に会いたいから時々戻ってくるわって言ってくれたしね。よかったなと。
確か。まあ、僕は結構猫のあの気まぐれ感がね、昔好きだったんですよね。うん、この、だからその、お兄さんへようにめっちゃ懐いてくる時もあれば、僕が可愛がりたい時に、ツーンみたいな感じで全然寄ってくれないみたいな、なんかその、そういう感じが、まあ多分、M っ気があるんでしょうね、これね。そういう、
それ嬉しい。
ツンデレじゃないけど、そうそう、そういうの嬉しいな、みたいなのが あったんですよね。猫いいですね。じゃあもうこのお兄さん的にはもう大事な家族になって。
そうですね。
もう1年経ったら結構大きくなりました。
そうですね。もう性病って感じで、まあ多分今ぐらいのサイズでこの先やっていくんじゃないかな。
うん、
まあ来た時点でもう7ヶ月ぐらいだったかな。なんで、
うん、
もうなんで1年半ぐらいですかね、今。
もっと増やそうとかないですか、
うん、
まあ2匹でいいかな。
2匹でしょ、
まあ十分じゃないですかね。
大変じゃないですか、でも。
まあでも思ったより手がかからないなって感じですね。そのまあ保護主さんが7ヶ月まで育ててくれてたんで、なんかトイレとかはもう全然、もう綺麗に、と猫用のトイレで、そんなトレーニングとかなく綺麗にしてくれるし、猫の餌って基本はそのドライフードをあげとくだけで、
うんうん、
まあたまにね、そのエンターテインメント的におやつをね、チュールとかね、あげたりするんだけど、大体ドライフードだけで、ドライフードはまあ入れとけばいいし、そんなに食べすぎるってこともないんで、その餌の入れるお皿が空いてたら次足してあげるって感じで、そしたらお腹いっぱいになったらもう食べなくて、あとになったらまた食べるみたいな感じなんで、
うんうん、
全然、あとまあ水もか、水と餌はまあ定期的にあげて、トイレはまあ綺麗にしてくれる、まあ、トイレ掃除もね定期的にですけど、そんな思ってる大変じゃなかったです。まあでも毛がね、猫の毛
は言いますね。確かにね、
うん。服が毛だらけでも、それは諦めればいいことですからね。
諦
めるしかないね。うん、確かにね。それは
僕もあの、昔あの、おっさん FM でも話したんですけど、うん、うちのその猫は、昔ね、飼ってた、実家で飼った猫は、あの、入り猫って言って、あの、外から勝手に入ってきたんですよね。
ああ、住み着いた。
野良猫が部屋に入ってきて、うん、それをなんか、まあ、縁起がいいというか、めでたいって、うちの親父がよ、今倒れてる親父が、かわいいとか言って、これ飼うぞって言って、もうその、外から入ってきたから、飲みとかさ、まあもちろんちょっと心配じゃないですか。うん、そんなも心配せずに今日から飼うっつって、一緒に寝るんだって言って、布団に入れて、布団におしっこされて、もう翌日から外に出したっていう、さ、そうなるだろうっていうさ、うん、感じでしたけどね。ま
あ、
だから、そのトイレとかの世話がちゃんと綺麗にできてるんだったら、しつけができてるんだったら、もうかなり、
うん、
まあそこ良さそうですけどね。う
ん
う
ん、まあ2匹いるのもやっぱね、2匹で遊んでくれるので、まあでも、やっぱ、明け方に2匹で大暴れするみたいなのありますけどね。
うん、暴れますか？
暴れますね。
テ
ンション上がってきちゃうな。
テンション上がって、朝に。あと、その上の子は猫好きだったんで、自分の部屋、子供部屋のドアをちょっと開けて、猫ウェルカムだったんですよね。
うんうんうん、
僕と下の子はもう、ドアを閉ざして寝てたんですけど、うん、上の子が一人暮らし始めちゃったんで、その、遊び場を求めて、猫たちが早朝にその寝室のドアとかをガシガシガシガシと遊んで遊んでってやってくれ
る。ああ、なるほど。
うん。で、諦めてくれたんですけど、諦めてくれないことも結構あるので、そしたらもうちょっと諦めて、早起きして、5時ぐらいに猫を寝室に入れてちょっと遊んであげたいと。
ああ、偉いですね。
偉いね。
ね、相当メロメロですね、これは、ね、うん。なんか、すごい平静を装って喋ってますけど、相当メロメロですよ、うんですね、これ、ね、猫にね。
なかなかね。
まあ、でもね、クリスさんもそうだと思うんですけど、やっぱ子供が高校生とかになってくると、もう人間じゃないですか。
人間ですよ、
ね、うん、なんでね、子供の世話っていうよりは、まあ別に一緒に、ね、暮らしてますって感じになるので、
うん、
クリスさんはね、三
男がね、小学校4年生ですね、うん、下が一番下がね。
まだ、
ギリギリですよ。
ギリギリ子供って感じ。
ギリギリ子供。
まあ、手のかかるみたいな感じはなくなってきたんで、そういうお世話をするっていう感じも、ちょっと新鮮で懐かしい感じがして。
ああ、そうね、
うん。そういうのはありますね。
いや、僕も今ギリギリを楽しんでますよ、
うんうん。
まだこの小学校4年生ぐらいだったら、うん、こうギューってしても、まだ逃げないし、うん、このね、子供をギューって、うんうん。でもこれがもうあと1年もしたら、できなくなる、
うんうん。そうですね。それはそう。
なんか猫を吸うって表現あるじゃないですか。
あるある
なんかこう顔をうずめたりとかして、匂いを嗅ぐみたいな。信じられないわって思ってたんですけど、
うん
うん、最近ちょっとやっちゃうことがありますね。やっぱその、
いや、もう相当メロメロじゃないですか、もちろん。
その抱きしめても嫌がられないっていう、まあ嫌がるんですけど、
うん、
まあ、
ね、わかるわかる。
人間のもう16歳とかの男の子とかがなんかの、ね、抱きしめられないけど、まあ猫なら、そういうのもあれな。
うん、その人間とかだってこと、こっちもさ、その、今、うちの子供とかさ、高校生、僕もでかいから、こう抱きしめたらさ、なんか寝技でもかけんのかみたいな感じになっちゃうし。そうなんですよね。はい。で、ちょっとまあ、お子さんの話が出たんで、お子さんの話かなとも思いつつも、まあ、それはちょっと最後に、ちょっと話回して、ちょっと一個もう一個話題があるんで、そっち側を話したいんですけど、
うんうん、
お兄さん、顔面神経麻痺になった。
あ、そうですね。それも去年
ですね。去年ですか。
去年
ですか。1年、
1年前、
2023年。
3年の1月末ぐらいになって、で、半年ぐらい治療をしていたんで、まあ、そうですね、去年。
大変でしたよね。
そうなんです、最初はね。でも今もまだちょっと残ってるんですけど。
うん、なんか、顔の半分が麻痺して動かなくなる。
そうですね。
これなんか原因とかあるんですか？
原因が、僕の場合はそのヘルペスウイルスですね。ウイルス性のやつだったんですよね。
ウイルス性なんだ。
ヘルペス結構ね、帯状疱疹とかもヘルペスウイルスですし、あとなんか最近聞いた話だと、突発性難聴もヘルペスウイルスになることがあるらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
ウイルスが原因で
難聴になる。原因で、そうそうそう。
へぇー。
まあ、麻痺自体はやっぱ脳の病気とかもそういうのもあるので、僕も最初ある日、顔半分動かなくなって、で、病院に行って、一応まあ、脳の原因の可能性もあるから、MRI も取って、みたいな。ただまあ、で、血液検査もして、そしたらまあ、血液検査で、ヘルペス原因だって分かったんで、まあ、脳血栓とか、なんかそれではなかったっていうのは分かって、ちょっとホッとしたんですけど。
そっか。まあ、そっちだとね、もっと深刻ですもんね。
心配しますよ。年齢的なものはありますもんね。40過ぎると、やっぱちょっとそっち側、ね、頭の中、心配。しますけど、で治療はどうやってやるんですか？
治療はウイルスなんで、その抗ウイルス薬みたいなのを毎日朝注射してたんですよね。
注射どこに注射するんですか？
血管？
ああ、別に顔じゃなくて、
ね。はい、あ、そうですね。あ、そうですね。腕ですね。
腕に注射する。
自己注射。
いや、もう病院
で。病院で。
毎朝。
その耳鼻科が見てくれるんですよね。顔面神経麻痺って。
へえ。
なんかネットで調べても、てかもまずそのきっかけが朝。その自転車通勤してたら、その1月で寒いじゃないですか。で、特に目が凍りつくように寒いと。なんでかっていうと、目が閉じれないからなんですよね。だから自転車で風が、冷たい風がビュービュー吹いてくるけど、
まばたきができない。
まばたきができなくて、あ、なんか顔が冷たい、痛いと思って、で、自転車止めて。
カピカピなんです
よ。そうそう。そしたら、顔の右目が閉じれないっていうことに気づいたんですよね。最初に。
最初に。
最初に。
そこが最初だったんだ。
で、そこで、ね、そのスマホで、これはもうなんか麻痺だなと思って、顔面麻痺とかで検索したら、まあ、耳鼻科で見てくれるって書いてあったんで、もうすぐ、その、まあ、通勤中だったんで、まあ、会社はちょっと遅れますって言って、まあ、先に耳鼻科に行ったんですよね。でもその結構初動が早かったのはすごい良かったみたいですけどね。
ああ、まあそこでね、まあちょっと大したことないだろうと思ってたら、
またちょっと広くなるとかあるんですよ
ね。で、耳鼻科で、だから、まあ会社の近くに耳鼻科があったんで、毎朝、会社行く前に耳鼻科に寄って注射してもらってっていう、最初はほぼ毎日で、だんだん頻度を落として、半年ぐらい行ってました。
大変ですね、
大変だよね。そうですね。
そうなんですよね。最初は本当に全く動かなかったんで、うがいをしても口から水がこぼれちゃうとか、
ああ、そっか。
そうですね。
口も動かないのか。
口も動かないです
で食事とかも
食事も、だから、まあ、左だけで食べてたりとか、
で
目もね、ずっと開いたままなんで、その目が乾いちゃうんで、眼帯をして。
ニック・フューリーです。
ニック・フューリーみたいな感じですね。寝るときも、その、ガーゼを湿らせて、目に当てて、目が乾かないようにして、その上に眼帯をつけて、寝るみたいな。
まあ、確かに、ほっとくとカピカピになっちゃう。目に悪いですもんね、そのね。へえ。で、それで徐々に改善はしていったん
ですか？そうですね。
うん。
でもその注射がすごい打ちづらかったのか、結構な頻度で失敗されてですね。
で、これ、あ、そう、血管、そんなに血管に入んない。
静脈注射だったのかな？なんかちょっと難しいやつだったのか、
はいはいはい、
結構な頻度で、ま、なんか、あ、すいません。今、刺したけどうまく当たんなかったんで、もう一回刺しますね、とか、で、もう一回やってもダメです。すいません、もう別の腕で試させてください、みたいな感じで、もう左右のあだ、腕が穴だらけに。
わ、大変、それは。
うん、で、一回すごいし、もう、垂れて、その、薬しばらく受けてるんですよね。
うんうん、
なんか時間かけて入れるんで。うん、その間に手が痺れてきたことがあって、これはまずいってなって。
うん、ああ。
で、まあね、お医者さんに言ったら、めちゃくちゃ謝られました。
あの、よく言うやつで、あの、ほら、病院とかで採血の時に、なんか痺れが、
う
ん
う
ん、
あったら言ってください。
あれでしょ、
あれ
で
しょ、うん、あ、これだと思って。痺れがありますって。
あるんだ、やっぱり。
うん、あ、あるんだね。
怖っ。そんなにいっぱいやってたら、ね、
うん、
確率的なもんで言うとそうかもしれない。
いろんな看護婦さんがね、打ってくれるんですけど、その、すごい痛かった時の看護婦さんに当たると、向こうも覚えてて、すごい毎回恐縮してくれるんで、それが逆にこちらも申し訳なかった。
緊張が走りますよね。なんか、
あ、
確かに。前回ね。あれがね。うん、なるほど、まあまあまあ、でもまあその改善はしてよかったですね。
そうですね。まあもうね、まだちょっとやっぱり麻痺してるなって感覚はあるんですよ。ちょっとここら辺動きづらいなみたいな、
違和感みたいな。でも確かにその当時の大西さんのその テレビ会議とか、うん、モニター越しでも、やっぱその、半分がやっぱ顔は動いてないみたいなのは、や
っ
ぱ分かる。
不自然でしたね。
分かるし、やっぱちょっとね、あの顔がちょっと視観するみたいな感じ。
うんうん、そうだ。ちょっと垂れ下がっちゃったりするんですよね。
そうそうそう。
麻痺してると。
でも、まあ、これ言い方あれですけど、結構リモートになって割とそれは良かった部分もあったんですかね。
そうですね。そこまでね、やっぱり、リモートだとそんなに言わなきゃ分かんない。
言わなきゃ
見ると確かに、みたいな。
確かに確かに。
ただそのドライアイで涙が出ることがあって、一回、その、人事部長やってるんですけど、面接中に涙を流したことがあって。
それはそのドライアイで、
そうですね。候補者の方もね、言わなかったんですけど、びっくりされたのかなっていう。
まあ、確かに、ね、今のなんか金銭に触れるエピソードが今あったんだ
な話したかなみたいな。
ポロポロってな
って。いや、まあまあ、ね、まあでもその、年齢がね、我々、まあ、お兄さん、僕よりも少しだけ年上なんで、うんうん、やっぱこう、40過ぎて50近くになると、
ばかり
ね、いろんな不調がね、ちょっと出てきますもんね。うん、気をつけなきゃ。で、お兄さんの、そのさっきの言ってた、その、なんか不調があった時に、すぐちょっととりあえず病院に行かなきゃ、
うんうん、
後回しにしないのがやっぱ大事だなってのはね、
うんう
ん、まあ、思いまして、その突発性難聴もそうなんでしょ、その、
う
ん、
そうですね。
すぐに行った方がいいって言いますから、うん、はい。まあ、お気をつけくださいというところで。
ありがとうございます。はい、まあ、もう元気ですか、
ね、元気、うんうん。で、あれ、大兄さんが道の駅、道の駅結構行ってるんですか、大兄さんって。
あ、そうなんですよね。最近ちょっと、行き尽くした感があるんですけど。
行き尽くす、いや、行き尽くすことない。道の駅なんかもう無数にあるんだから。
そんなに、そんなに行ってんの、
うん。
その、近距離のね、車で行けるところは、
はい、
猫を飼うとも話が似てるんですけど、その、やっぱ子供が大きくなって、ね、うちはもうちっちゃい子はいないんで、高校生、大学生とかになってくると、もう週末に家族でお出かけしようって言ってもついてこなくなるんですよね。
は
い。
ああ、なるほど、ね。
で、それで、その、出かけるのやめちゃうと、まあなんかもうね、熟年夫婦で、妻との間とかもね、そんな別に日常仲良くしてるわけでもないので。
仲良くしてください。してんでしょ、どうせ。
家にいると、やっぱりなんかね、言い争いとか、ちょっとした喧嘩とかになりやすいんで、やっぱイベントが必要だなと思って、
うんうんうん、
でも、まあ、京都だから、寺社仏閣に行くとかね、うんうんうんうん、なんか季節性のあるイベント、もみじを見に行くとか、うん、花見に行くとか、みたいな。あと美術館とかですね。
はいはいはい。
割と二人とも美術館、博物館好きなんで、うん、なんかいい展覧会やったら行くみたいなやつなんですけど、だんだんネタが切れてくるんですよね。その、いつも美術、いい美術館、まあね、展覧会やってるとは限らないし、みたいな。もうこの寺も大体行って。ただ道の駅はいいなと思って。道の駅、結構おっしゃるようにたくさんあるので、
うん、
とりあえず道の駅順番に行こうってしたら、だいぶ数が稼げるなと思って、イベントです。
どの辺まで行くんですか？
まあ、車で2時間以内ぐらいのところだけでも結構何十箇所かはあるので、それぐらい行くだけでも、はい。滋賀も結構ありますしね、滋賀。まあ、京都は意外となくて、うん、まあ、京都は北の方に行くと、
ね、あ、確かにありそうですね。
綾部とかね。
あ、はい、そう。
まあ、行くと、まあ、道の駅がそもそもね、その、地元の物産で、ちょっと美味しいもの食べたりとか。うん
ね、
滋賀の方に行ったらやっぱ近江牛食べようとか、なんか京丹後の方に行ったらなんか黒豆食べようとか、はいはいはい、なんかそういう地域のものを食べたりとか。でまあ、車で行くんで、その行き帰りに見たなんか面白そうなところに寄ってみるみたいな。お寺があったら寄ってみるとか、
うんうんう
ん、なんか急に道走ったら、この先鍾乳洞とか書いてあって、そういうのに突発的に行ってみ
る。あ、突発的に鍾乳洞。
まあ、道の駅のなんか、ルルブとかマップルとかなんかそういうのもあるんで、それも買って、一応道の駅、今日はここに行こうだけ決めて、で、一応その、近隣の観光地をちょっと調べていくこともあれば、もう行き当たりばったりで、なんか、面白そうがあったら寄ってみるみたいな感じで。まあ、そうすると、旅行じゃないですか、日帰りですけど、まあ、そういうとこ行くと、話題が持つ。
あれが美味しいねとか、
そうですね。とかね、美味しかったねとか、
まあ、
次はどこ行こうとか、ね。
はいはいはい。
やっぱそのね、子供、今ってやっぱ子供がいると子供の話をするじゃないですか。
まあ子供中心ですよ ね、基本的には、ね。
だから大学受験とかだったら、やっぱ教育の話とかそういうのするけど、うん、子供が育つとなんか本当に夫婦感が心配だなと思って。この先。
何を心配、ね、さっきからなんか心配の話しかしないけど、
まあ、10年もね。
でも分かりますよ。だからその、二、うん、人で共同しながら問題を解決してるっていうふうな、こう、団結するやっぱ力っていうのはやっぱ絶対あるじゃないですか。
うん、まあそうね、
うん。それは分かる。それがなくなった時にどうなるかっていうのは確かに、
まあ確かに、ね。
分かる。うん。
なんで、道の駅は結構行ってよかったですね。
うん。うん、でも、大西さんって車の免許持ってましたっけ？
免許は、39歳で取りましたね。だからもう、でももうすぐ10年
か。あ、でもだいぶ経つんだ。うん、
でも、だいぶ大人になってから取りましたね。
確かに。教習に通い始めましたみたいなの言ってました、社内で。うん、
なんか宮川さんってね、リビルドの宮川さんが免許を持ってなくてないから、はいはいうん、そのね、モテメンとかの間でやっぱスーパーハッカーは免許を持たないっていう、逆に免許を持つとスーパーハッカーになれないみたいなことを言って遊んでた時代があ って
、はい。ありましたね。遊んでたね。あくまでね。
なんですけど、モテメンが先に免許取ったんですよね。
モテメンが取ったんですね。
そうそう。仮免ブログみたいなのね。
うん、やってて。やってて、う
ん。で、それに触発されて、あ、仕事しながら免許取れるんだと思って。
あ
でうちはその妻がずっと免許を持ってて車も家にあるんですよね、う
ん、
ずっともう結婚した時から車が家にあ
って奥さん結構車運転するの好きだって話は前に聞いたこと
あるで、まあ、子供と一緒に出かけることも結構増えてきて、はいはい、これは2人運転できたら便利だなと、
うん、
ある日気づいて
確かに
ずっとね助手席で居眠りしてただけで済んでたのが、
うん、
でそれでまあ1年、まあ、モテ面に影響で免許取ってっていうなんで今度この10年ですね。
面白いな。
最近は僕が運転する方が多くな
る。あ、そうなんですね。
運転楽しいですか？
そんな楽しくないですね。
楽しくはない、うん。
楽しくはないですね。苦手意識はあります。
じゃあもう自動運転になってくれるんだったらそっちがいい。
なってほしいですね。
なってほしい、
うん。車もそんな興味持ってないから、車も車買いに行った時も、うん、まあ。車といえばトヨタだろうという、うん、シンプルな考え、
大手。大手ね。
で、トヨタのディーラーに行って、うん、ディーラーの営業の方に勧められた車を、それまで買いましたから。
不合のエピソードです
か何かいい車を、ね、くれっつ
って。一番いいやつ。じゃあ、それでっつってね。
その、選択肢が、あんまり増えると逆に嫌だな
まあ、わかる。その選ばされると
ね。そうですね。
だってこちらにその基準がないから。
そうね。
一応その家族4人でとか、ちょっとだけお出かけできて、なんかキャンプの荷物とか詰めて、みたいな。なんで、何がいいですかねって言ったらこれですかねって。あ、じゃあそれにします。って感じ。
いや、そう。その、車ぐらいのさ、買いの金額感になると、うん、選ぶさ、心理的負担が結構でかすぎてですね、そのどっちにするかとかね。
うんうん、
ね
結構、ガジェット買うときとかはめっちゃスペック調べて、比較検討するの好きな方なんですよね。はいはい、でも、はいはい、車は、ちょっとそこまでのめり込めなかったです、ね。
のめり込めない。
うん、いや、営業さんも、いや、くそ、もっと高いやつ、
もっと冷たいのにな、みたいな。うん。
いや、もうでも本当ね、なんかね、後からみんなに聞くと、なんか値段交渉するもんでしょ
う
みたいな感じ。
あ、そうそう。そうらしいですね。
ね、値切ったりするらしいですね。
うん、その新車のディーラーとかに。
そうそう。なんかそんなことだと思わなかったんで、ほとんど値切りもせずに。
値切りもせずに。
言われるまま、ローンを、その、うんそ、ディーラーのローンを組んで、ディーラーの勧める保険に入り、
めっちゃいいお客さんじゃん。
ディーラーの勧める、その半期ごとの点検パックみたいなのも入って。
めっちゃいいお客さんじゃないですか。
うん、すごいいいお客さんだから、もうこの営業さんずっと僕のことをすごく大事にしてくれるだろうと思ったら、車買った半年ぐらいで営業の方が交代になってしまって。
ダメじゃん、もう。いや、面白いですね。その車、そうか。道の駅でもいいですか、道の駅。その、僕、前も言ったっけ、その道の駅の、道の駅って言葉に僕すごい引っかかりがあって、なんて思うんですよ。え、駅ってだってさ、
ああ
駅って電車
線路、
ね、線路
つなぐものが駅
道の駅って何なのって思う。
そこもあんまり疑問を持たずに
思わないですか、うん、あそう何があるんですか道の駅は。
まあでもその地元の農産物、農作物とかが。
だいたいこう直売所っていう
ね、うん。そうそうね、う
ん。その農家さんとか、
地
産系の人たちが。
めちゃくちゃ安いですよ。
うん、安いんだ。
安いです。白菜が100円みたいな、
うん、そういう。直売なんで、うん。ほとんどマージンを取らずに、
はい、
農家の人が。
さんがそのまま
置くんですよ。
置ける。
そうですね。
価格設定をして。
あれはその、たまにほら、テレビとかで、朝市とかやってるじゃないですか。
はい、まあ、そういう近い感じ、近い感じですよね。
うん、ああいうのも行かれますその。
京都だと、大原のね、朝市が
有名です
よ。日曜の朝にやってるんですけどね。あれは結構行きます。
うん、あ、結構行くんです
か
結構混んでますよね。盛況ですよね。
混んでも最近すごく混むようになりましたね。
う
ん、
へ
ぇ楽しいです。
車があるとそうなのか。
大原はね、お餅もつきたての食べさせてくれるしね、美味しいんですよ、うん。
野菜もね、安いし。
安いし。
なんだかんだ安いから。うん、
安い。
うん
今年の目標が車のね、免許持ってるんで、車をまた運転するか、まあ買うか、
う
ん、その、するっていう目標なんですけども。
おすすめのディーラー紹介します。
おすすめのディーラー、大西さんから紹介されたらもう全部デフォルトで定価で買わなきゃいけないでしょ。それはちょっと、あれだな。ね、もう4月、もうすぐ5月、もう5月だっていうのに、全然進捗しないですから、もう半分過ぎ
る。道の駅ですよ。
道の駅か。
あまあでもやっぱ子供が巣立つのを意識し始めたってのはありますね。どっち、猫にしろ、道の駅にしろ、やっぱり、さっきの話もなんですけど。なんかね。
そっか。まあその話に行くと、まあ、私とお兄さんの ね、上の2人ですよね、うん。だから今の大学1年生、1回生と、
高校2年生。
高校2年生が、まあ同じ、同い年で、なんなら、誕生月も1ヶ月違い、
そうですよね、
うん。それぞれ本当に1ヶ月ずつ違うぐらいの感じなんですよ。で、なんならね、上の2人は同じところに。
そうですね。高校一緒でした、
ね。高校が一緒だった。
たまたま。
なんか席が隣だったんだな。
あ、そうそうそう。
そうそうそう。席が隣だったんだ、
ね。2年生の時同じクラスね。2年生だけですよね、同じクラス。
2年生だけ同じクラスで、うん、席が隣だ。
最初の席が隣
だ。いや、俺が先生だったらさ、びっくりするよね。
え
大森さんとクリスさんが、お子さんが二人並んでる
やつって。いや、めっちゃ面白い。そんなことがあるんだと思いましたけど。
からかい上手の高木さんみたいな展開が発生するかと思った。
そうそう。で、うちの子は中学校の時は、うん、その野球やってて、まあ高校でしなかったですけど、野球やってて、大西さんのお子さんは吹奏楽やってたから、ね、いや、これ展開として甲子園連れていくぞみたいな、ね、ほら、
うん、あ
ね、
スタンドから応援するみたいな、ね。
みたいな、あるんじゃないかと思ったけど、うん、全然なかったです。
全然なかった。
会も、学校でもほぼ交流なかったって言ってました、
うん、ね。あんまりね、あんまクリス君とあんま喋んなかったり。
そうな
んだ。まあでも親同士が知り合いだから逆になんか喋りづらかったのあるかもしれない
ですね。まあそれはね、何の話していいか分かんないけどね。
うん、なんかね、筒抜けとかだったら嫌だしね。
大西家と栗助はあんまり交流成功してないんですよね。
いや、成功してないから、まあそう。ね、もう本当だいぶ昔ですよね。
まあ、ね、まだ子供ちっちゃい頃にね、なんか家族ぐるみで遊びに行ったけど、あんま盛り上がらなかった
と、うん。僕と大西さんだけ盛り上がったんだって。っていうのはありました
ね。ありました
ね。で、そのね、その大学生になったということで、今年は受験だったんですよね。
うん、そうなんですよね。お疲れ様でした、
お疲れ様でしたね、受験
生。受験生の親を体験しましたね。
いや、本当、いや、僕は本当に大西さんに頭が上がんなくて、その、さらにもっと前、3年ぐらい前の、その、高校受験の時も、うちはだから大西さんにいろいろ教えてもらって、塾のこととか。
うん、そうだ、うん。受験のシステムとか、ね。
システム、仕組みを教えてもらって。
うん、結構難しいですもんね、高校受験。
確かにね。う
ん、なんこの、僕自身が中高一貫のところに行ってて、高校受験は自分は経験してないんで、し、そもそも住んでるね、エリアも違うから。
なんか学区とか、それもあったりするんですか？
学区はないですね。うん、
昔は学区だったんですよね、高校が。
そうですね。
ちょっと聞くけど、
うん。それが変わって、うん、
あ、変わって
んの？今は京都市内ならどこでもみたいな感じで、ただどこ行くのかっていうとね、難しいですね。
どこがどんなか分かんないですもん
ね、う
ん。
そうそう、どこにどんな特徴があって、うん、システムもちょっと違うんですよね、
う
ん
う
ん。
そうですね。受験の仕組みも違ったりとかするんで。
そうそうそう。で、それを全部教えてもらって、大西さんが、さっきのね、前半でさ、その、いろいろ徹底的に調べるみたいな、比較するみたいなで、ね、調べてもらったことを。
高校のね、一覧とか作って。
そうそう、わかりやすく僕が、情報としていただくみたいな。ありがとうございます。って、はい。で、その後、まあ、大学、ね、同じ高校に、進んで、うんうんうん、で、大学受験ですよ、
まあね。大学は別でしたけど
ね。大学別でしたけど、うん、まあ、大学受験も、まあ、ね、その同じ親として、大変ですよね、やっぱね。
大変でしたね。ね、自分ではなくてね、うん、子供ですからね、見守ることしかできないですね。
そうそうそうそう。
で、うちの子はちょっとね、なんか苦労しちゃって決まるまでに。結局ね、うんうん、国公立の後期で決まったんで。
あ、後期なんだ。
結構ギリギリでしたからね。
まあ、ハラハラしました
。ハラハラしました。3月20日とかから決まるのが。もう、
この間じゃん。
あと10日で大学生なのに、これから、しかもですね、さっきの引っ越しもあったんで。
ああ、そこそこ。
で、大西さんはその引っ越しで、その、まあ、決まってから引っ越しまで、入学まで間がないみたいな話を聞くじゃないですか。
うん、
僕、自分が国公立の後期で通ってるんですよ。
で、引っ越してね。
引っ越して、鹿児島から。
鹿児島から。
だから当時の、そうそう、親のことを思うと、うん、当時の自分はなんか割とのんきにやってましたけど、うんうん、親からするとめっちゃ大変だなと思って。
めっちゃ大変ですよ。
ハラハラするし、ね。
いや、ハラハラするし。
決まったら決まったでも急がなきゃいけないし。
うん、そうそうそうそう。だって家決めてとか、うん、家決めるのもあれでしょ、だって
土地勘もないでしょ、
そうですよね。
わかんないし、
うん。そうなんですよ。
わかんないしとかね。だから家財道具一切揃うのもお金かかるしとか。うんうん、いや、結構大変だなと思って。
めっちゃ大変じゃん。イメージするだけで大変だ。
うん、
な部屋はもう合格発表前に探してましたね。
あ、もう冬季的にも。
冬季的に。一応まあキャンセルできるっていう。
できるぞ。仮、まあ、なんかあった
時、ね、仮予約みたいな感じで。
はいはい、はいうん、はいはい。いや、そう、大変ですよね。で、一人暮らし始めてる。
そうです、ね。
子さんが。
はい。猫に会いに毎週帰ってくるって、引っ越す前は言ってたんですけど、今のとこ一回帰ってきたんですけど、ゴールデンウィークは別にこっちで過ごすし。
まあ、そうなるよね、
うん。そういう感じなんだ。
うん、まあ、大学生だと変わり、うちもだから、うちは家から通ってるんですけど、大学まで、
うんうん。
大学生になりましたね。暮らしぶりが。まず、朝起きてこない。
うん、高校まではね、しっかり起きないといけないです
から。いや、そう、だから僕のリズムが崩れちゃって、うん、僕、うちはだからほら、高校までは朝、僕は朝の担当なんで、
うん、
だいたいみんなさ、もう家を出ていくのが8時半ぐらいまでにはみんな家出ていくわけですよ。うんうん、で、その家事して、で、その仕事に向かっていくんですけど、うん、8時半ぐらいまで寝てますからね。あで、朝ごはん片付かないし、
うんうん、困りますね。
困る。すげえ困る。
リズムが。
リズムが、もうなんか、のそで、別に、うん。で、まあ、ね、大学生時代もね、大西さんも僕もあったから、まあ、こんなもんだろうなっていう気はするんだけど、うん、なんか、困るな。
親の目線から見ると、こういう感じなんだって。
そうそうそうそう、ね。大西さんもだって、その、高校生の頃は、帰ってくるよって言ってたけど、大学生になったらそうじゃなくなるんで、
そう
です
ね。
変化がね。
じゃあでもやっぱ心配なんでね、定期的に、うっちちとワンオンワンをしようって。
呼び方ね。
ビデオ会議を。
ワンオンワン、ワンオンワン。子供と定期的に通話してるでいいじゃないですか。ワンオンワンっておかしいでしょ。
ワンオンワンのドキュメントも作って。
ドキュメント。
アジェンダを書いて。
それビデオでやってるんですか？ビデオ会議でやってるんですか？
う
ん、
Google Meet みたいなやつ。
ああ、やって。ああ。で、ちゃんとやってくれるの偉いですね。お父さん
も。最初、でも、何話すのって言われましたけどね。
おぉ。
一応、その IT 企業の人事部長もやってるのでね、進路の相談も乗れるしね。
早いよ、まだ。入ったとこでしょ、大学に。進路にも乗れるよ。
でも、この間はもう本当に事務的な話ばっかりしましたね。そのなんか、電気料金の払い、銀行引き落としの仕方とか。
わかる。
一人暮らし初めてだし。
でもさ、ああいうの全然教えてくんないじゃないですか、誰も。
ね、誰も教えてくんないよね。うん、
最初した時にね、うん、全然わかんなかったもんな。
僕も電気とかガス、水道、何回か止まりましたよ。うんうん、一人暮らししてて、
止めた、止めた、
うん。ね。
で、まあ、銀行費用としての設定はしたけど、まあ、最初、初月は、その払い込み票が来て、コンビニで払わなきゃいけないみたいな感じだったんですね。
はいはいはいはい、
今日まさに今日、払い込み票が来て、来たって LINE で、これどうやって払ったらいいのとかって言われて、で、その払い込み票を持ってコンビニ行ったら払えるんだよって言ったら、その後の返信で、ペイペイで払えたって。
今風です。
今便利だよね、うん。コンビニまで行かなくてもいいんだ
から。そうですね。そんなの、わかるなら自分でやれよ。
ここで言われても。
ここで言われても。
ここで言われてもね。
ここで言われて
もいいですけど言ってもらって、うんうん。
聞いてるかもしれません
よ。確かにね、
うんうんうん。
払えてよかったね。
払えてよかったね。って言ってもらってもいいです。まあでもまあ、巣立っていく。まあ子供がね、やっぱこう巣立っていく感じ。うんで、寂しさもありますよね、やっぱね。
そうですね。ね、それはそうですね。
で、ほら、二人目が今高校、うちもそうですけど、二年生で、もうあとちょっとしたらね。
また大学受験。また受験。
受験でしょう。
次は出てくるかもしれませんよ、クリスさんとこも。
いや、そうなんで、あいつは出てくだろうなと思ってます
けど。出てきたい感じなの。
なんかそんな雰囲気はありますけどね。
長山さんはまだまだ先ですね。
まだもうちょい先ですね。うん、もうちょいでも、まあ、まあまあ先ですね、まあまあ、大学ってなるとね。
でも正直今、うちが、その、前、あれですけど、その、リビングのね、テレビでだと、もうネットフリもアマプラも見れますとかさ、
うんうんうん、
ゲーム最新のやつ僕が買ってるとかさ、うんうん、音楽は、サブスクで聞けるし、うん、って環境としては最高にいい環境なんですよ。
そうね、エンターテイメント、ね。
出ていきたいみたいなモチベーションが多分あんまないんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、この、しかも京都って別にその、
文化的
に、ね、めちゃめちゃ田舎ってわけでもないから、
うんうん。ここより都会に行きたいかっていうと、そんなでもないですもんね。
微妙な線ですね。うん、結構ね、トレードオフというかね、行ったら行ったらちょっとめんどくさいことも増えるみたいな、
ね。大変だなっていうのもあるからね。うん、っていうので、まあわかんないです。どうなるかはね。
どうなるか。
うん。いや、ちょっとでも確かに、そのお兄さんが猫飼ったように、まあ子供がどんどん巣立ってい
く。そうですよ。
まあ確かにな、
面白いのがね、うちの子もクリさんの子もね、情報系をね、
そう。
言ってるのがね、親の影響ですかね、これは。
いや、そうっすよ。
4年後のハテナインターン、
はい。
したら落としますけどね。
まあ、落とします。来たら落としますけどね。よくないですよ。ちゃんと判定してください。
ちゃんと審査しない。
ちなみに、その入社はなんかね、社員の子供は応募資格ないってしてる会社とかもあります。大企業とかだとね。
ああ、ま、遠行。
そうなの。遠行、そうそう。遠行採用。その、
疑われ
コネを疑われないようにとか、
うん。そういう会社もあるんだ。
あるみたいですね。うちはそういうの特に規定はないですけど。でも、今回をきっかけにそういう規定を作って。
今回きっかけ、何のきっかけですか？何がきっかけになってるの？その僕の子供が大学生になったことなの？その受けに来たことをきっかけに。
でも実際やりづらいと思いますよね。その、じゃあ社長の子供が入った時に、なんか評価とかね。
確かにね。
なんか、全く意識しないでは、なんか、続けないですよね。
何かしらのバイアスがね、かかりそうですもんね。
で、またさ、 その、いや、わかりますよ。その、うちの会社にぜひとも入れたいとかっていう、もちろん、あんまないんですけど、
来たら面白いですけどね、
逆に、同業界の、うん、はい、結構近しい会社に入られてても、うん、それはそれでちょっとやりづらくないですか、うん、なんかちょっと、なんか。
なるほどね。
別に会話しなきゃいいんだけど、それについての会話しなきゃいいんだけど、
うん、ね。例えばね、その会社の社長さんと友達だったりするかもしれないですもんね。
そうそうそうそうそう、そ
う、
う
ん。うちの子をよろしく頼みますみたいに言うのも変な感じです
よね。変な感じだし、だからちょっとも、うん、なんか、もぞ
知らない業界にいてほしい。
知らない業界にいてほしい。
友達ならまだいいけどさ、うん、逆にさ、いや、
競合とか。
競合とかさ、競合の中でもなんかちょっといけつかないとかさ。まあ、そういうのないけどさ。
ないですけどね。このなんかいけつかない会社なんかないですよ。そんな、そ
ん
なない、ない、ね、全然ないですよ。もうみんないい会社ばっかりですから。ないけど、うん、もし仮にそうなったら確かにちょっと、うんうん、
それはそれで、
ね、それはそれでちょっとやりづらい、
ね。なかなか難しいですね。
ところはありますよね。まあ、ただその就活の時に僕のところに相談に来るかどうかが一つの、うん、お分かれ道というか。
分水嶺と。
まあ、それは来るんじゃないですか、さすがに。
来る。まあ、来るか
な。親父なんか、これとかないの。楽に入るとこないの？
楽に入るとこないのって。い
や、パールは書きたくねえ。
パールは書きたくない。僕もおすすめしないです。今から始めるのにね。もっといろいろありますから、うん。パールは好きですよ、僕も。僕も一応いまだにパール書きますけど。はい。いや、まあまあまあ、そんな感じですかね、うん。お子さんの話。はい。と言ってたら結構いい時間になりましたか、うん、なんかいろいろと。
そうか、もう終わりなんですか、第3回に続くですね。
まあ、またぜひ。
うん。
はい。フクランドフィナルと言わずに、はい。
そうですよ。
はい。
まあ、これでね、実績も書いて、なんか大西さんなんとか誘いづらいみたいな、ね、そもそもポッドキャストに興味で誘うっていうのと、うんうん、その、ハテナ、現役ハテナであるってところで、うん、二重になんかちょっとこう、近しいところに行って話面白いんだけど、声かけづらいな、みたいな。
そうなんだよね。
のがあったんですけど。
まあ、前回のキョシックさんもそうだけど、うん、こうよお酒とかが入った席とか、大西さんの話とかめちゃめちゃ面白いんだけど。
そうそうそう。
僕も、そうそう。絶対に記憶には残せないみたいな。
残せない話がね、めちゃめちゃある。僕もなんか
今日は大丈夫でした。
今日大丈夫です。
今日大丈夫ですけど、うん、もう
編集もしますから大
丈夫です。そうそう、うん。僕が大好きな話とか本当あるんですけど、
いろいろあるんだけどね。
何回聞いても面白い話がいっぱいあるんだけど、もう今日は
話せない。
話せないんで。まあ僕の希望としてやっぱその近藤さんと二人の、うん、まあ実現しないとは思いますよ、うん。
グランドフィナーレ感ありますね。
なんか、なんでしょう。僕の中では、トンネルズとダウンタウンが一緒に共演しないみたいな。いや、違うな。
どういうこと？
別に仲悪いわけじゃない。
仲悪いわけじゃないな。なんかその、仲のいいね、漫才師とかが、二人だけでなんかこう、やることあんまないみたいなさ。その、に結構近しいのがあって、まあ、どうなるんだろうみたいな。その、昔話とか。
照れちゃいそうですね。
そう。で、呼び方とかもさ。
確かに、なんて呼んでいいか難しい問題ありますよね。
そうですね。で、
うん、
大西さん本当は、なんて言う、昔はなんて呼んでたんですか？ジェイコンで
しょ。ジェイコンかな？ジェイコン。くしーさんのね、ポッドキャスト出た時は、近藤って、名字で、なんか、まあ一応ね、うちの非常勤取締役でもあるし、はい、まあ身内としてを外部の方に紹介、うん、って感じで、近藤って呼ばせてもらって、でも、
うん、
難しいですね、でもね。
いや、そう、だから僕は、その、大西さんが、うん、その近藤さんのことを指すときにその人によってその近藤って言ったり近藤さんって言ったり、うん、ジェイコンって言ったりその時のその呼び方によってこうちょっとなんかな萌え心というか、うん、今の大西さんとのその心の距離感
そんなのあるんだ
よそう
よく見てよ
近藤さんも近藤さんね僕のことはその一緒に仕事してた時は結構呼び捨てとかな大西とか
大西、うん、そうですね
でも最近は大西くんかな
大西くん、
ね、ちょっとね、うん、ちょっと心の距離がね
いや、それ心の距離、丁寧に喋ってるだけだと思いますけど、別に心の距離を離してるわけじゃなくて、丁寧に喋ってるだけだ
と、うん。まあね、一緒に働いてたことに比べると、やっぱね、ちょっとやっぱ距離感も変わってきますもんね。
まあ、ね
それは
そうです。それはそうですよ。
うんうん、だから、公開にしちゃうと、うん、
その
公開の顔で話しちゃうから。
そうかさ、うん、クリスさんの納得いくものはできないんだ。うん、
だから本当だから、その二人で個室に入ってるのを隠しカメラで撮ってるっていう。
立ちが悪い。
犯罪です。
立ちが悪い。いや、
隠しカメラも別にその、うん、本人たちに伝えててね、その別室でモニタリングしてますみたいな感じの方が面白いんじゃないかなと思います。これ近藤さんも聞くんだよね、これな、多分な。まあまあ、いや、
はい。カットはしません。
カットはしませんか。はい。と、はい、いう感じで、はい。2週にわたりまして、大西さんに来ていただきました。ありがとうございます。楽しかったですね。はい。と、いうことで、はい。今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。